京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日はですね、はい、7月16日で、学生の皆さんはそろそろ期末が終わって夏休みに入るぞっていうところで、また学期が、新しい学期に向けての、期間かなと思いますが、そんな時期にぴったりのゲストの方にお越しいただきました。
はい、
真鍋さんからご紹介を、どういった団体かとかお出会いなど伺ってもよろしいでしょうか。
はい、今週のゲストは、Study42から、お二人、同志社支部のお二人をお招きしています。今は7月16日なので、多分皆さんレポートを書きまくってたり、テスト勉強をしまくってたりっていう、学生の、結構修羅場な時期になってるかなと思います。そんな、タイミングで来ていただきました。はい、出会いとしてはですね、京都 NPO センターが運営している学生プラスに、はい、今年から、新しく登録してくれた団体で、はい、多分ね、他の学生グループもそうだと思うんですけど、いろいろと、これまでオンラインで活動してたところから、
そうですよね、
対面にこう切り替わるっていうところで、いろいろね、活動するというかミーティングする場所とかを求めてる方々が多いかなと思うんですけど、その中の、一つのグループで、はい、本当に学生だからこそできる、学生のためのある種学生のための、活動ということで、面白いなと思って本日、はい、お越しいただきました。
それではお二人からお声をお願いしたいと思います。
はい、一般社団法人 Study42 同志社大学支部のふみです。
同じく一般社団法人 Study42 同志社大学支部3年の鎌込拓也です。
よろしくお願いします。
お願いします。ふみさんと鎌込拓也さんにお越しいただきました。今回はですね、ラジオの大きな括りとして、勉強したいと願う全ての子どもたちが勉強できる世界に、そんなテーマでお話をしていきますが、まず、では Study42、2の2ですね。はい、この団体の紹介を鎌込さんからお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私たちは大学生の皆さんに使い終えた教科書を学期末に寄付していただきまして、それを次は学期の初めに定価の半額以下で再販売して、その利益の8割以上を開発途上国の子どもたちの教育支援に充てるという活動をさせていただいてます。
だからこの2の2っていうのは、
そうですね、
2つの、はい、
大学生にもこうボランティア提供できますし、途上国の子どもたちにも提供できる、そういう意味でこう双方向性のあるというか、そういう意味を込めて2っていう名前にさせてもらってます。
ありがとうございます。
大学生は安く、安価で、教科書を手に入れられて勉強しやすい環境になるし、その、お金が、途上国の子どもたちの学習のためのお金にもなっているということですね。はい、の2 、はい、
鎌込さんはその中でどういった役割でお立場でいらっしゃるんですか。
はい、そうです。今自分は同志社大学支部の代表、私たち支部長って呼んでるんですけど、
はい、
それをさせていただいてますね。
ふみさんは。
私は特に役職とかはなくて入ったばっかりです。
あ、じゃあ、この春くらいから。
そうですね。
ありがとうございます。鎌込さんは代表でいらっしゃるということはもう長い間してらっしゃる。
そうですね、自分が1年生の時からやってるんで、今年で3年目になります。
ありがとうございます。先ほど半額以下でっていうのは、 結構耳にグッときました。
そうですね、なかなかこう教科書高いものだと4,000-5,000円とかしちゃうところもあるので、うん、それを半額で提供できるっていうのは強みかなと思ってます。
でそれを半額だから毎と2000円くらいですか、が集まって、でもその発展途上国の子どもたちの教育支援に充てられるっていうことは結構その2000円近くの積み重ね。
そうですね、その一つの大学の支部で集まったものをプラスそれを全国でまとめて、うん、でこう寄付させていただくっていう形でやってます。
そうか、全国であるということは結構集まったら大きな力になるわけですね。
そうですね、
どのくらい
今と40近くあるんじゃないかなと、
は
い、
40の全国の大学、
はい、
京都は大学多いですけれども。
そうですね、今のところ、まあ、自分たちの同志社大学とか、
はい、
あとは同志社女子大学、京都大学、京都女子大学、この4つが今京都で活動している大学になります。
割と京都は盛んな方になるんですか、どうでしょう。
そうですね、一つの都道府県にしては結構多い方かなとは。
そうやってその大学の垣根を越えて、まあ、インカレとかは結構ね、サークルでもあるけど、こういう活動が大学を超えて全国の一つの組織になってるっていうのは、真鍋さんいろいろお詳しいかなと思うんですけどどうですか。
多分一つ一つの大学で一応独立はしながらも全国でこうつながりを持ってやっているっていう形になると思うんですけど、割とそれは珍しいんじゃないかなと思います。
それぞれやっぱりスタディフォートゥーさんも、まあ、扱ってる教科書がもちろん大学ごとに違うっていうのはあるんですけれども、うん、それぞれで独立して活動もしてらっしゃる。
そうですね、基本はそれぞれの大学で活動する形になります。
ありがとうございます。もう少しこう活動で、日々のどういうことをやってるかみたいなところも伺いたいと思います。
そうですね、普段は週1回でミーティングやってまして、はい、例えば次のイベントどういうふうにやっていこうかとか、こういうふうにしたらこうより多くの大学生が来るんじゃないかみたいなことを話し合ったり、あとはこう最近ですとこう対面で部室で集まって、じゃあこの看板作ろうかみたいなことをやったりしてます。
ふみさんはこの春から活動始められたっていうことですけれども、どういうことをやってるみたいなことっていかがですか。
今のその週1回のミーティングもそうなんですけど、そうですね、その週1回のミーティング、ミーティングが月に4回あることになるんじゃないですか。そのうちの1回、だから月1回対面で集まってて、その後にちょっとご飯に行ったり喋ったりしてます。
その中の活動の一つの拠点が学生プラスであったりするのかな。
そうですね、なかなかこう大学近くでこう無料で使えるスペースがないっていうところでこう今お借りさせていただいてます。
対面で会っていろいろこう話をするってことは、大学が同志社は、キャンパスが2つありますから、いろいろそういう学生同士の情報共有の場にもなったりするんじゃないかなって想像しました。
なかなかやっぱこう2つのキャンパス離れてるんで、こう月1でも会えるっていうのはすごいお互いにいい機会になってるんじゃないかなと思います。
で学生プラスが駅前って言っていいのかな、ね、場所としては京都駅近くにありますから、ちょうどいい場所に、
でもそうそう、やっぱりサークルでね、なかなか対面が全くないとやっぱしんどいですよね。
そうですね、なかなかこうずっとオンラインだとこうどうしても仕事感というか感じが出てしまうので、やっぱこう対面で集まることでよりこうサークルらしさというか、そういうところを他のメンバーには感じてもらえるかなとは思ってます。
今もだからそのテスト期間がまあ終わるぐらいとか、まあテスト期間中ぐらいがまあ一つのこうピークですよね。この教科書とかの寄付を募る一番大きなところですよね、
ここ。そうですね、ちょうど学期末ってことで今忙しい時期になってますね。
その回収はなんかボックスを置いてそこに 誰かこうシフトでこうなんか入ってるみたいな感じなんですか？
ボックスはもう基本置いてるだけというか感じで、こう定期的にこう確認してこう溢れてないかとか確認して、まあ溢れそうだったらこう物質にまで運ぶとか、そういう感じでやってます。
あ、じゃあ寄付してくれることはこうあの足長おじさんみたいな名の知れぬいつの間にか寄付されてることが
そうですね。でもほっといたらすごいパンパンな時もあります
し、売る時はどういう風な形で、
今はオンラインで販売させてもらってまして、はい、こう例えば SNS、Twitter とか Instagram 経由でこう予約してもらって、それを対面でお渡しするっていう形をとってます。
それはなんか例えば Twitter でなんか教科書のその本の名前を入れたらなんか検索したら出てくるみたいな感じ？
そうですね、例えばこういう教科書を扱ってますよとか、うん、こう自分たちが今持っている教科書の一覧を画像にして載せたりとか、うん、そういう工夫をしてます。
なるほど。だから同志社製でそういう検索をしたらたまたまそのあ本がすごく安く売ってるっていうのを気づいて、でそこでアクセスしてもらえるっていうような感じなんですかね今。
そうですね、そこでいかに見つけてもらうかっていうところを頑張ってます。
ありがとうございます。そろそろではミュージックブレイクを挟んでより具体的なご活動等についても伺っていきたいと思います。今回はですね、釜込さんに持ってきていただきましたので、どんな音楽かご紹介お願いします。
はい、今回は東京事変というグループの緑紙という曲を選ばせていただきました。
はい、それでは、東京事変で緑紙お聴きください。京都ハッピー NPO、 本日はスタディフォートゥー同志社大学支部からふみさん、釜込拓也さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後半ではお二人がそもそもどういう思いで入って今何を思ってるかみたいな部分も伺いたいなと思います。どちらからおっしゃっていただきましょう。
フレッシュなふみちゃんからお願いします。
私がスタディフォートゥーを知ったのは、まあそうですね、名前はもともと知ってたんですけど、はい、名前だけでちゃんと活動内容まで知ったのは友達の紹介でした。でもともとその国際ボランティアとか教育支援に興味があったっていうのもあって、その自分のやりたいことと一致してましたし、と友達も入るっていうので、まあ、こう入部を決めた、サークル入会を決めた感じです。
入ってみていかがですか？
もともと抱いてたイメージと全然変わらなくて、アットホームやし優しいし、ちゃんとボランティア活動もしてる感じで、こう遊びじゃない感じがいいなと思ってます。
そうですね、僕も大学入ってこう何かボランティアやってみたいなっていうところがあって、こう最初全然ふみちゃんと逆でこのサイフォーツ知らなくて、で友達にこう教えてもらったんですけど、でこう実際にオンラインでこう説明会みたいなところにいた時に、こう当時の代表の方とかの雰囲気がすごい良くて、ここで頑張ってみたいなっていう思いで入りました。
もうごめさんがあのそういうまたふみさんがいいなって思った雰囲気を作ってこられた方でもあると思うんですけれども、うん、今のふみさんの話を聞いて、
そうですね、すごい自分が入った時からこう、うん、こう支部の雰囲気というかこうあったかいみたいなところをすごい自分自身も好きだったので、うん、そこは一つ支部の特徴というか強みとしてこう大事にしていきたいなっていうところで、こう今もやっていけてるのかなっていうのを今聞いて思いました。
真鍋さんはいろいろなあの学生の団体の方々とお知り合いになる機会もあるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、やっぱり雰囲気っていうかあのその楽しいとかって大事ですよね。
本当になんかやってることは一緒だけど雰囲気全然違うですよね、やっぱりあの
団体ごとに
本当に体育会系みたいなところもあれば、すごいあの本当に温かいアットホームなみたいなところもあったり、こう参加もなんかすごいもうマストみたいなのもあれば、割ともう自分のできる範囲でいいよとか、本当にそれぞれ色が 違うので、なんか多分2人の雰囲気もに、まあ、あった団体だったらしい、それがずっとこう続いていってるんだろうなって気しますよね。
あ、そう、寄付する教科書を寄付する人たちもその社会課題をこう知って、それに対して何かやりたいと思って寄付するっていう人ももちろんいらっしゃるでしょうけども、でどっちかというとその寄付できて個人として嬉しいみたいな思いで寄付するっていう人たちが多いんじゃないかなと思って、そのあたりのハードルの低さというか体育会系じゃない感じっていうのもすごいなんか特徴的だなっていう風に感じました、
うん、そうですね、やっぱりこう大学生にとってこう結構教科書こう、うん、まあ、買うのはいい、次じゃそれを手放すってなった時にこう例えば家にこう この楽器10冊買ったけどこれどうしようみたいな時にやっぱりこう気軽に利用していただける機会みたいなのを提供できているのかなとは思います。
あと文庫本の寄付もしてらっしゃるっていうことで、
そうですね、こう教科書って結構例えばこう学部によってもう使うものって決まったりしてるんですけど、はい、こう文庫本などにこう学部問わずというか、うん、こういろんな人にこうまた買っていただけるっていうところで文庫本も回収させていただいてます。
でこの文庫本はあんまり、授業とか関係なく、
そう、もう完全に趣味というか、
それでも小説とかそういう、そうですね、ああそうなんだ、うん、
その回収してる箱を覗いたら自分の知らない本がいっぱいあるっていうのって結構面白そうですよね、
うん、そうですね、この団体入ってから本当本に詳しくなんだというかこの教科書見たことあるなっていうのがすごい増えたので、うん、こう本が好きな人とかにもおすすめしたいなとは思います。
ちょっと横道それちゃうんですけど、うん、その教科書によっての何やろ傾向みたいなのあるんですか、こういう教科書がよく入ってるとか、
やっぱりこの使ってる人数、例えばこう100人200人みたいな人数が受けてる授業の教科書は比較的集まりやすいかなっていう印象ですね、
うん、そうかそうかそうか、それだけ変わはる方が多いですもんね、
う
ん、
そうですね、
それに反してっていうか文庫本はもうじゃあ本当に限定1冊みたいな感じで、
そうですね、やっぱ教科書に比べるとなかなか集まりづらいっていうところもあるので、うん、こう増やしていけたらなとは思ってます、う
ん、なんか活動しててそのあたりの大学生の勉強してる中身とかこういう本読んでるんだみたいなことも知れそうですよね、生活の感じをですか、
うん、そうなんだと思います。なんか、うん、やっぱり自分と違う学部の教科書もそうやし、うん、勉強内容を見ることって多分ないと思うので、うん、なんかそうですね、シンプル興味はあります、他の学部の子たちがどういう勉強してるんやろうみたいな、楽しみです、
うんうんうん、すいません横道にちょっとだいぶそれちゃいましたけれども、うん、団体全体全国にあるということで、団体自体のこう目指す思いであったり、見てる社会みたいなところをもしあれば教えていただきたいなと思います。
そうですね、団体全体の最終ゴールとしては、こう最初に紹介していただいた勉強したいと願う全ての子どもたちが勉強できる世界、この実現をやっぱり目指していきたいなっていうところもありますし、それに少しでも近づけるように2026年までにこう団体全体で1000万円寄付っていうところは一つの目標にしてます。
お、うん、その1000万円っていうのはどういう額なんでしょうか。
現時点ではこう他の団体さんを通じてこう途上国の支援をさせてもらってるんですけど、1000万円あると自分たちが本当に支援したい国とか支援したい内容に合わせて自分たち独自のプログラムが作れるということで、1000万寄付目標にさせてます。
今はその、実際に途上国で、活動をしてらっしゃる NGO であったりそういうプログラムにの、なんていうかに預けるというような、
そうですね、そこに寄付という形でさせてもらってます。
何かお二人として1000万円集まったらこういうところにこういうことをみたいなこう課題意識ってあったりしますか。
そうですね、僕は今そのコロナ禍以前だったらこう実際に現地に行ってこう自分たちの支援がどういうふうに生かされてるのかみたいなところを 行って確認というか実際に学べたりする機会があったんですけど、
うん、
なかなかコロナがあってその海外に行けないとかというところもあるので、こう実際に自分たちがこう日本で活動してきた成果がどういう形で現れているのかみたいなところは見てみたいかなっていう思いはあります、
うん、そうか、現地にやっぱ行けなくなっていましたよね、うん、コロナがあってから、うん、
いやそう、うんうん、やっぱりね、国内であのボランティアができる、あの海外に向けたボランティアが国内でできるっていうのですごい、多分お二人もだからこそここの団体選んで活動できてるっていうことだと思うんですけど、まあ、じゃあ自分たちがね、あの国内でやったことがどういうふうに生かされてるんだろうっていうところは絶対興味があると思うし、まあ、現地まで行けなかったとしてもなんか現地の様子を知れる機会っていうのはあるといいですよね、うん、なんかそこで今教育支援してる人とズームつないで話せができるとか、うん、なんか多分そういうのが、まあ、全国のその支部同士あの連絡会みたいなんでもしかしたら企画されてるかもしれないですけど、ね、そういうのがあるとこうモチベーションになりますよね。
そうですね、なかなか支援の実感みたいなところを感じる機会というのはなかなかないので、うん、そういう機会を少しでも増やしていけたらなと、
うん、
海さんは1000万円団体として集まったらこういうプログラムをやりたい。
うーん、まあ、今もスタディフォーツーは女子教育支援をやってるんですけど、私自身女子教育にすごい興味があるので、それをまあ継続できたらいいなと思います。
そうか、一般的にその国全体の識字率とかいう見方もあるけど、実際男女で見た時の差ってまだまだ大きい国があるんですよね。
そうだと思います。
ありがとうございます、そういうことをその達成するために、なんかこうこれを聞いているいろいろな大学生の方も聞いていらっしゃれば地域の方も聞いていらっしゃると思うんですけれども、どういうことができるか教えてください。
そうですね、自分の大学に支部がある場合はぜひそこのイベントに参加していただいて、教科書の寄付だったり購入っていうのを検討していただければ幸いですし、もしまだ大学に支部がないっていう方もぜひその団体の方で支部の設立のサポートをさせていただく環境があるので、
はい、
ここにぜひお声掛けさせてしていただければなと思います。
ありがとうございます。また最後になりますけれども、その直近で、関われる機会であったり団体としてイベントをすることなどあれば教えていただけますか。
はい、1月の17日から、
はい、
同志社大学内にボックスを置かせていただきまして、そこに皆さんから寄付、教科書の寄付を募るというイベントがありますし、4月の19、21、26、28日に、まあ、対面で皆さんから直接寄付していただきまして、その際にはこう景品をお渡しできるようなイベントになってますので、ぜひ同志社大学の方がお聞きになっていればご参加していただければありがたいです。
ありがとうございます。ふみさんからも最後にリスナーの方に向けてこういうことがあったらいいなっていうのがあれば。
もし同志社大学の学生さんが聞いてたらでいいんですけど、
はい、
1回生が今2人しかいないので、もしよかったら一緒に活動しませんかっていうのを言いたいです。
あー大事ですね、うん、ぜひ入ってほしい。じゃあ本日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお時間が来てしまいましたが、本日はスタディフォートゥー同志社大学支部から釜込拓哉さん、ふみさんのお二人にお越しいただきました。ナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本でした。コメンテーターは、
あ、はい、京都 NPO センターの真鍋でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは075-744-0944 075-744-0944までご連絡ください。